鳥取市声の候補2024年11月号です。皆様こんにちは。悪天候にも負けず、鳥取県内市内のあちこちで声援と歓声が湧いた年輪ピック羽ばたけ鳥取2024も盛会のうちに幕を閉じました。真夏日も何日かあった10月に比べ、気温もぐっと下がってくる頃です。どうぞ風邪など召されませんように。それではご案内です。テープ返却の際の宛名の面には点字シールを貼っています。点字のついている面を表にして送り返してください。CD をお聞きの方はディスクの返却は不要ですので、袋のみ送り返してください。なお、司法の編集は、鳥取市企画推進部秘書課広報室が担当しています。ご意見、ご感想がございましたら、電話 0857-30-8008、ファックス 0857-20-3040、または電子メールでお寄せください。電子メールアドレスは、kouhou@citi.totori.lg.jp です。鳥取市のホームページアドレスは https://www.citi.totori.lg.jp/です。ホームページ抜粋版携帯電話対応アドレスは https://www.citi.totori.lg.jp/mobile/です。ご案内でした。目次です。パブリックインフォメーション2ページ。健康保険証はマイナ保険証へ2ページから5ページ。特集、令和5年度決算、人を大切にする街、鳥取市。安心して暮らし続けることができる明るい未来づくり。6ページから8ページ。人権尊重都市鳥取市の実現を目指して。シリーズ@人権。第452回。9ページ。健康、病院。1項目あります。夜間、休日診療所。夜間・休日薬局、10ページ。ピックアップインフォメーション、4項目あります。市民政策コメントを募集します。13ページ。生活環境課からのお知らせ、14ページ。令和7年度末、オープン予定。旧本庁舎跡地。緑地広場等の愛称募集、15ページ。本人通知制度、15ページ。情報広場、5項目あります。鳥取市木の祭り、18ページ。鳥取カニフェスタ、19ページ。お届けします。ふるさと鳥取の味、12月便。24ページ。ガード博士とメープル助手の消費者トラブル講座。第140回。24ページ。無料相談。25ページ。今月のプレゼント。32ページ。そして、各総合支所、各総合支所市民福祉課。鳥取市中央包括支援センターの電話番号です。目次でした。最後に、鳥取県視覚障害者 福祉協会東部支部からのお知らせがあります。いつまでも暮らしたい、誰もが暮らしたくなる、自信と誇り、夢と希望に満ちた鳥取市。パブリックインフォメーション。鳥取市の人口と世帯数、令和6年10月1日現在、男 86,720 人、前月に比べ44人減少、女92,950 人、前月に比べ24人増加、合計179,670 人、前月に比べ20人減少。世帯数82,160、前月に比べ39世帯増加。鳥取市役所、代表電話 0857-22-8111、ファックス 0857-20-3040、郵便番号 680-8571、郵便物は郵便番号と加盟のみで届きます。本庁舎、幸町71番地、駅南庁舎、富安2丁目138番地4、下水道庁舎、秋里903番地。防災行政無線の内容は電話で確認できます。放送内容の確認をしたいときは、次の番号へお電話ください。本庁舎から一斉放送したものに限ります。電話 0857-21-6100、 パブリックインフォメーションを終わります。健康保険証はマイナ保険証へ。12月2日以降、現行の保険証は発行されなくなり、マイナンバーカードを保険証、マイナ保険証として利用することを基本とする仕組みに移行します。問い合わせ先、鳥取市コールセンター、電話 0857-22-8111、ファックス 0857-20-3170。 今の保険証はどうなるの？ご安心ください。発行済みの保険証は有効期限まではこれまで通り、医療機関などで使用することができます。鳥取市の国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入されている人は、保険証の有効期限が令和7年7月31日までです。また、他の健康保険組合の保険証は最長で令和7年12月1日まで使用可能です。詳しくは各保険者にお問い合わせください。マイナ保険証にはこんなメリットが。医療費を節約できる。現行の保険証よりも自己負担が低くなります。より良い医療を受けることができる。過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。窓口で限度額を超える支払いが不要に、限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証の利用方法を教えて。マイナ保険証を利用するためには、最初に利用登録が必要です。医療機関、薬局、カードリーダー、マイナポータル、セブン銀行 ATM、鳥取市役所、マイナポータルのサポートをします。以上で登録が可能です。登録には4桁の暗証番号が必要になります。1、受付。マイナンバーカードをカードリーダーに置いてください。 マイナ保険証で受診する場合は、毎回受付が必要です。2、本人確認。顔認証または4桁の暗証番号を入力してください。3、同意の確認。診察室などでの診療、服薬、検診情報の利用について確認してください。4、受付完了。カードを忘れずにお持ちください。マイナ保険証を利用するには、電子証明書が有効となっている必要があります。マイナンバーカード作成時に発行した電子証明書は、発行から5回目の誕生日で更新が必要です。更新のお知らせが届いた有効期限がすでに切れている暗証番号の再設定が必要な場合などは、窓口での手続きをお願いします。手続きは市民課や各総合支所のほか、次の郵便局でも可能です。ご本人がマイナンバーカードと本人確認書類、運転免許証などを持ってお越しください。場所、鳥取本町郵便局、鳥取湯所郵便局、鳥取小山北郵便局。時間9時から17時、月曜日から金曜日、祝日12月28日から1月3日を除く。各総合支所の電話番号は、司法の本文が終わった後にご案内しています。マイナ保険証を持っている人には、資格情報のお知らせを交付します。資格情報のお知らせとは、マイナンバーカードを保険証として利用するための登録、申し込みをした人へ資格情報をお知らせするものです。氏名、被保険者記号、番号などが記載されています。医療機関でマイナ保険証が利用できないときは、資格情報のお知らせをマイナ保険証と一緒に提示してください。マイナ保険証と資格情報のお知らせを一緒に提示すれば、これまで通り一定の窓口負担で医療を受けることができます。また、資格情報のお知らせの代わりに、スマートフォンでマイナポータルの健康保険証の情報の画面を出し、マイナ保険証と一緒に提示しても医療を受けられます。交付する人、マイナ保険証を持っている人。交付するとき、12月2日以降、新規に資格を取得したときなど、70歳以上の人で負担割合が変更になったとき、マイナ保険証を持っていない人などには、資格確認書を交付します。資格確認書とは、マイナンバーカードを保険証として利用するための登録、申し込みをしていない人などの被保険者資格を確認するためのものです。保険証の代わりとして交付されます。氏名、被保険者記号、番号、有効期限などが記載されています。有効期限が終了する際は更新されます。有効期間は各保険者が設定します。現在の保険証の代わりに資格確認書で保険医療を受けることができます。医療機関の窓口で資格確認書を提示すれば、これまで通り一定の窓口負担で医療を受けることができます。交付する人、マイナ保険証を持っていない人、マイナンバーカードを持っていない人、マイナンバーカードを持っているが、保険証として利用するための登録、申し込みをしていない人など、マイナ保険証を持っているが、要介護高齢者、障害者などで、マイナ保険証で受診が難しい人、申請により交付するとき、 12月2日以降、新規に資格を取得したときなど、お持ちの保険証の有効期限が過ぎるとき、有効期限前に交付します。国民健康保険、後期高齢者医療の Q&A、問い合わせ先、本庁舎保険年金課、国民健康保険、9番窓口、電話0857-30-8222、後期高齢者医療、13番窓口、電話0857-30-8225、ファックス0857-20-3906、問い、資格確認書、資格情報のお知らせの交付には申請が必要ですか？回答、ご本人の申請によらず、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。12月2日以降に保険証の有効期限を迎える人には、有効期限までに資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。問い、マイナ保険証を利用していれば、国民健康保険、後期高齢者医療、75歳未満で加入する人の加入・脱退手続きは不要ですか？回答、マイナ保険証を利用していても、加入・脱退手続きは必要です。マイナンバーカードをお持ちでない人は、問い合わせ先、本庁舎市民課、6番窓口、電話0857-30-8195、ファックス0857-20-3909。この機会に便利なマイナンバーカードを作成しませんか？スマートフォンなどからご自分で申請できるほか、市民課や各総合支所の窓口でも申請でき、顔写真撮影も無料で行っています。ご本人の外出が難しい場合は、職員がご自宅や施設に伺い、申請の受付を行うことができます。市民課にご相談ください。申請からおよそ1ヶ月から2ヶ月ほどで、カードの受け取りが可能です。健康保険証はマイナ保険証へを終わります。特集、令和5年度決算、人を大切にする町鳥取市、安心して暮らし続けることができる明るい未来づくり。令和5年度決算が市議会9月定例会で認定されました。一般会計、特別会計のすべてで、黒字決算となり、健全な財政運営を行うことができました。その概要について一般会計を中心にお知らせします。問い合わせ先、本庁舎行財政改革課41番窓口、電話0857-30-8111、ファックス0857-20-3948、本庁舎政策企画課33番窓口、電話0857-30-8012、ファックス0857-20-3040。一般会計の円グラフがあります。グラフの見方、比目括弧構成費、括弧閉じ、金額、括弧対前年度増減、括弧閉じの順に記載があります。歳入の円グラフです。歳入、1141億6528万円。前年度比、10億8959万円の減。うち、依存財源、9 国、県からの交付金などは 56.8%、 647億9715万円。自主財源、市税など市が自ら調達できるものは 43.2%、 493億6813万円。依存財源の内訳は、地方交付税 21.8%、 248億7231万円、8億8502万円の増。国庫支出金 16.4%、 187億6444万円、20億8075万円の減。私債 6.3%、 71億6004万円、12億568万円の減。県支出金 6.7%、 76億1002万円、4億3356万円の増。贈与税交付金 5.5%、 63億9034万円、1億1200万円の増。自主財源の内訳は、市税 21.3%、 243億317万円、2億3381万円の増。諸収入 15.3%、 174億7271万円、8億5160万円の増。繰越金 2.5%、 28億9063万円、7億9052万円の減。使用料手数料 0.9%、 10億2682万円、1147万円の減。分担金負担金 0.4%、 4億9213万円、1796万円の減。繰入れ金 1.9%、 21億6273万円、7億2646万円の増。財産収入寄付金 0.9%、 10億1994万円、2億2116万円の減。歳出のグラフです。歳出、括弧目的別、括弧閉じ、1113億3411万円。前年度比、10億3012万円の減。内訳は、総務費 10.8%、 120億2065万円、5億4462万円の減。民生費 35.6%、 396億4938万円、17億8816万円の増。衛生費 7.5%、 83億569万円、22億8262万円の減。農林水産業費 3.1%、 34億7569万円、2億7815万円の減。商工費 14.2%、 158億114万円、10億881万円の減。土木費 5.8%、 64億6089万円、 8億4195万円の減。消防費 2.3%、26億1988万円、4418万円の増。教育費 8.4%、93億4813万円、7億8778万円の減。災害復旧費 1.9%、21億132万円、15億5813万円の増。交際費 10.0%、111億812万円、14億753万円の増。議会費 0.4%、4億4322万円、417万円の増。グラフ終わり。歳出、括弧性質別、括弧閉じの表があります。縦に、義務的経費、消費的経費、投資的経費、その他の経費の順に記載があります。義務的経費、任意に減らせない硬直性の高い経費です。内訳は、11.4% 人件費、127億696万円、2億1721万円の減。21.7% 扶助費、241億8970万円、13億4456万円の増。10.0% 交際費、111億807万円、14億752万円の増。消費的経費、支出の効果が短期間で終わるもので、将来に形を残さない性質の経費です。内訳は、13.1% 物件費、146億1268万円、16億6698万円の減。1.1% 維持補修費、12億4550万円、4448万円の増。13.7% 補助費等、152億5335万円、11億9433万円の減。投資的経費、道路や建物などの建設事業や用地購入などに関する経費です。内訳は 6.3%、普通建設事業費、69億8804万円、15億2561万円の減。1.9%、災害復旧事業費、21億4128万円、15億9809万円の増。その他の経費、内訳は、12.7%、出資貸付金、140億、8136万円、10億4165万円の減。1.6%、積立金、18億840万円、1億6563万円の増。6.5%、繰出資金、71億9877万円、5538万円の増。総括表、一般会計、特別会計の表があります。区分、歳入、前年度比伸び率、パーセント。歳出、前年度比伸び率、パーセント。の順に記載があります。 一般会計、基本的な行政サービスを行うための会計です。歳入1141億6528万円、前年度比伸び率 0.9% の減。歳出1113億3411万円、前年度比伸び率 0.9% の減。特別会計、特定の事業、国民健康保険や介護保険などを行うための会計。歳入422億2547万円、前年度比伸び率 2.0% の増。歳出413億6671万円、前年度比伸び率 3.1% の増。特別会計内訳です。土地区画整理費、歳入3865万円、 5.4% の減。歳出3865万円 5.4% の減。公設地方卸売市場事業費、歳入7億9738万円、718.0% の増。歳出7億9738万円、 718.0% の増。国民健康保険費、歳入180億4641万円、 0.5% の増。歳出180億1409万円、0.9% の増。高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業費、歳入45万円、 13.5% の減。歳出34万円、 15.0% の減。土地取得費、歳入7万円、 0.0% 増減なし。歳出7万円、 0.0% 増減なし。母園事業費、歳入2679万円、 38.3% の減。歳出2158万円、 46.2% の減。介護保険費、歳入205億7733万円、 0.1% の減。歳出197億8810万円、 1.4% の増。財産区管理事業費、歳入2023万円、 40.4% の増。歳出960万円、402.6% の増。温泉事業費、歳入6254万円、 22.5% の増。歳出5701万円、 26.5% の増。観光施設運営事業費、歳入2838万円、 0.2% の増。歳出2838万円、 0.2% の増。後期高齢者医療費、歳入25億2079万円、 3.7% の増。歳出25億1551万円、 3.7% の増。電気事業費、歳入2857万円、 3.3% の増。歳出2780万円、 0.5% の増。母子・父子・家父・福祉資金貸付事業費、歳入 7788万円、 23.4% の減。歳出6820万円、 44.4% の増。合計歳入1563億9075万円、前年度比伸び率 0.2% の減。歳出1527億82万円、前年度比伸び率 0.1% の減。表終わり。歳入は市民の所得環境に回復の動きが見られたことなどから、個人市民税が増収となり、鳥取市が切れ目なく取り組んできた経済対策やコロナ禍からの復興・再生に向けた取り組みの成果が着実に現れた年となりました。歳出は原材料・エネルギー価格の高騰が市民生活に大きな影響を及ぼす中、物価高騰対策に迅速に取り組むとともに、買い物環境確保への取り組み支援や台風第7号などによる甚大な被害からの復旧・復興・子育て支援、地域共生のまちづくり、デジタル化の加速、グリーン社会の実現などに取り組みました。一般会計と特別会計を合わせた歳入総額は、歳出総額を上回り、黒字決算となりました。中長期的な財政運営の資料、実質交際費比率や将来負担比率は、国が示す基準を下回り、健全財政を堅持しています。引き続き、財政健全性の維持向上を図りながら、鳥取市の明るい未来づくりに向け、全力で取り組みを進めてまいります。財源確保の取り組み、問い合わせ先、本庁舎収納推進課、21番窓口、電話 0857-30-8151、ファックス 0857-20-3920。鳥取市では増加する未収金に対応するため、平成24年度から債権回収の強化に取り組んでいます。安定的に公共サービスを提供し、豊かな市民生活を実現するための財源確保に向け、全庁を挙げて取り組んだ結果、未収金は着実に減少しています。令和5年度の主な施策、深沢市政3期目の2年目となる令和5年度に取り組んだ施策の主な成果について、4つの柱からなる市長の政策公約ごとに紹介します。4つの柱からなる政策公約。人を大切にする街。つながりサポーターなどの孤独・孤立支援を、麒麟町圏域の市長で連携して展開。鳥取市地域共生社会推進会議を新設。脱炭素化による持続可能な地域づくりの取り組みを開始。オンライン英会話授業を全中学校と義務教育学校後期に拡充。マイナンバーカードによる図書貸し出しサービスを開始。安全安心な街。防災行政無線の屋外スピーカーを増設。雨滝公民館など。総合支所の耐震化を推進。ため池水位監視システムを導入。介護施設の防災機能を充実強化。設備整備への助成。スマート鳥獣捕獲システムを導入。被害防止対策を強化。暮らしやすく住み続けたい街。切れ目のない妊娠・出産・子育て支援。ブックスタートセカンドと 新米父親教室を開始、女性デジタル人材の育成を開始、リモートワーク講座など、高校生の地元企業での職場体験を実施、市街地で自動運転バスの実証実験を実施、市内保育園の完全給食化を推進、令和7年度までに移行完了予定。にぎわいにあふれ元気な街、鳥取市民体育館をリニューアル、令和5年6月オープン。鳥取駅周辺エリアの再生協議、旧本庁舎、第二庁舎の跡地活用を推進、宿泊データ、観光・顧客管理システムを導入、観光 DX を強化、公設地方卸売市場再整備、令和7年度末まで、特集、令和5年度決算を終わります。人権尊重都市鳥取市の実現を目指して、シリーズアットマーク人権第452回、世界人権宣言人権週間、誰かのことじゃない自分事として、問い合わせ先、本庁舎人権推進課43番窓口、電話0857-30-8071、ファックス0857-20-3945。毎年12月10日は世界人権宣言が採択された世界人権デーです。また12月4日から10日は人権週間です。世界人権宣言とは？世界人権宣言は昭和23年12月10日にフランス・パリで開かれた第3回国際連合総会で、あらゆる人と国が達成すべき共通の基準として採択されました。この宣言は基本的人権尊重の原則を定めたもので、全文と30の条文から成り立っています。初めて人権保障の目標や基準を国際的に表した画期的な宣言です。世界人権宣言を考える。世界人権宣言はなぜ採択されたのでしょうか。20世紀は世界を巻き込んだ大戦が2度も起こり、特定の人種の迫害や大量虐殺などの人権侵害、人権抑圧が横行しました。こうした悲劇を二度と繰り返してはならないという反省から、昭和20年10月に国際連合が設立されました。そして、人権を守ることが世界平和につながるという考えから、世界人権宣言が採択されました。しかし、世界では今でも戦争や紛争が続いています。また、いじめや虐待などの子どもの人権問題をはじめ、インターネット上の人権侵害、障害のある人や性的マイノリティなどに対する偏見や差別、ブラック差別、同化問題、ハンセン病問題といった多様な人権問題が依然として存在しています。人権が尊重される社会を築いていくために、私たちはあらゆる人権問題を知識として理解するだけでなく、自らの課題として真摯に受け止め、解消に向けて行動することが求められています。一人一人が様々な人権問題を誰かのことではなく、自分のこととして捉え、互いの人権を尊重し合う大切さを認識することが重要です。人権週間を通じて、日本では世界人権宣言が採択された翌年の昭和24年から12月4日から10日の1週間を人権週間と定めています。 人権週間の期間を中心に、街頭啓発やパネル展、講演会などの人権への理解を深めるための啓発活動が全国的に行われています。鳥取市では毎年人権フォーラムを開催して啓発活動を行っています。人権週間や人権フォーラムをきっかけに、一人一人の人権を大切にするために、自分に何ができるのかを考えてみませんか？人権フォーラム2024、時、12月7日土曜日、10時から12時、ところ、鳥銀文化会館第一会議室、内容、第一部、10時から10時25分、人権兵庫ポスター表彰式。第2部、10時30分から12時、土井孝義さん、筑波大学教授講演会。つながる世代の光と影、親ガチャ社会の生きづらさ。問い合わせ先、公益財団法人鳥取市人権情報センター、電話 0857-24-3125、 ファックス 0857-24-3444。 手話通訳 AI 字幕表示あり。参加無料、申し込み不要。人権尊重都市鳥取市の実現を目指して、シリーズ、アットマーク人権、第452回を終わります。